今日のエレミア書の2章ですね、一番最初に言われているのは、神がエレミアですね、エレミアにこう言いなさいという、でその、最初の言葉がですね、ちょっとこれは日本語にするとちょっと間違うような訳し方になってるんですね。このページの初めの終わりの、いや終わりの2行、私はあなたの若い時の舞う頃、花芽の時の愛だというと、この愛とかですねいうのは神様の愛っていうのこれだったら思ってしまうわけですね。私はあなたの若い時の真心であり、あなたの真心であると。で、花嫁の時の愛、私は愛だ。花嫁のような愛だというふうに思ってしまうけれども、それは全くそうでないんですね。それは愛、後ろに続いてるんですね。これちょうどページが区切れてるからこういうふうに間違いやすいんです。私はあなたのこの若い時の心と、花嫁の時のあのフレッシュな愛と、それから、あらので従順、その三つを思い出すっていうことなんですね。あなたの愛、私に対する愛なんです。ここで言う愛は神の愛とは違うんですね。あなたの私に対する若い時のあのフレッシュな心、真心、あなたの従順、それを思い出すんだと、そう言ってるわけです。でもうっかりしたらですね、そういう間違って読んでしまうんですね。あ、私は花嫁の時の愛だったと、神様愛なんだ、花嫁みたいな愛なんだと言ったら大間違いになるわけですね。でこれはですね、原文ではですね、まず思い起こすっていうのは最初にこのところにあるわけです。思い出すっていうことはですね、ザカルティ、ザカリアっていう、ザカルっていうことは思い起こす、思い出すっていうことはですね、一番それザカルティ、私は思い出したんだと。何かというと、あなたの若い時の真心、花見の時の私に対する愛と、あなたの従順をまず思い出すんだと、覚えておく。思い出すっていうのは覚えてるっていうのと同じなんですね。英語のリメンバーも同じです。思い出す、覚えておくって同じ言葉なんですね。覚えてるんだと、私はお前のですね、最初にエジプトから導き出されたと、神様を知らされたとき、あのですね、このお前ってイスラエルの人々ですから、エジプトの時に民族になっていたわけですね。だからここはアブラハムやヤコブのとこ行ったんではないわけなんです。エルサレム人々、民族としての集まりを言ってるわけです。その若い時、最初の時の真心、花嫁の、なんで花嫁、神様が夫でイスラエルの人が花嫁だっていうわけですね。初めてそれを結びつきを民族として与えられたと。だから神様は花婿で、イスラエルの人は花嫁だと。いわゆる霊的な結婚みたいな感じでですね、こういうふうに言ってるわけです。その民族、イスラエル民族は神様に対してですね、花嫁みたいなフレッシュな新しい愛を持っていたではないかと。そういうふうに神様はですね、まずこのように、出発点のですね、少ししかなかったはずなんですね。イスラエルの民族もですね、そういうフレッシュな愛はもう少ししかなかったんだけど、その良いところをまずこう言ってるわけです。こういうふうなところももう何でもないようなけれどもですね、人間はまずですね、小さなところであってもですね、まず良いところを見つけて覚えるということなんですよね。神様の愛だというのはそういうことだと思います。この愛を持たない場合はですね、良いこといっぱいあるのにですね、それみんな捨ててるんです。何か悪いことした、あの人あんな人だと、あんなことしてるんだと、あんなことしたよとか陰口でボソボソ言ったりして、非常に悪いことですね。そんなことは、良いことがいっぱいあるのにですね、それを置いて悪いことをわざわざ取り出して言うっていうのは本当に愛と反対のことなわけですね。神様っていうのはその愛であるからですね、もともとこのエジプトから出た時でも直にですね、イスラエル民族は背いたわけですよね。それからたびたび背いていったわけです。それでもなおですね、一番最初はですね、真剣にそういうふうに神様の力、働きを信じて、モーセにも連れて出ていったということなんですね。導かれたと。そういうふうに出発点のは、本来少しであったはずの真実をも覚えて、まずあなた持っていただろうと。そういうこの見方 を持って言うというところがですね、確かにこれ神様はそういう愛だと思うんですね。人間なんてその悪いところを取り出されたら誰がそれに耐えるかっていうわけです。朝から晩までのですね、思いやしていることはずっと前からの、そういうふうなことをされたらとても誰もですね、立てないはずなんですね。だからそれを私たちが立たせてくれるのは神様はですね、わずかのその真実信仰をですね、これを見てそれを引っ張ってくれるわけですよね。そういうふうなところは最初からこういうふうな表現の中にも神様の愛ってそういうもんだというわけです。ここでですね、この真心っていう訳してる、この真心とかいう訳語は新約聖書でもどこにもないってのが分かると思うんですね。真心やいう言葉、他にほとんどこれないわけです。で、一体どんな言語だろうかと、口語訳でも違うんですね。新海訳でも違うわけです。英語訳にも違う。これは新共同訳だけの訳語なんですね。真心、これはですね、ちょっと意外なようなけれども、ヘセッドという言葉なんです。ヘセッドっていう言葉はですね、たくさん慈しみって訳されることが一番多いんですね。慈しみ、日本語では慈しみと真心と随分違うわけなんですけども、ほとんどヘセドはこれは慈しみですということですね。慈しみと真実っていうんですね。エメスと、それからこのヘセドということがたくさん出てくるわけです。で、ここでですね、このヘセッドという言葉はですね、一番元の意味っていうのは結びつけるっていう意味があるんです。離れない、どこまでも結びつけて離れないっていう、そういうニュアンスがあるわけなんですね。だからここのところはですね、忠実とか真実という意味に非常に近い意味を持っているわけです。ですからこのヘセッドというのをですね、世界の重要な訳の一つであるニュージェルサレム訳、新エルサレム訳聖書っていうのはカトリックの2つの代表的な訳の一つですね。それはフェイスフルラブっていうふうに言ってあるんですね。フェイスフルっていうのは真実なということです。普通のラブというとですね、男女の愛とか親子の愛とか間違った汚れたいっぱい含めてしまってるから、フェイスフル、真実な、忠実な、フェイスっていうのは信仰っていうのも訳されますよね。真実な愛、真実っていうことはこの変わらないっていう側面なんですね。それからもう一つ英語でですね、これ日本語にも使われますが、デボーションっていう言葉です。ここのヘセとか、ここの場合はですね、デボーションとかフェイスフルラブとか、デボーションっていうのはですね、まあ、無教会であんまり使わない言葉なんですけど、デボーションっていうのはですね、祈りとか献身とかですね、そういう意味でデボーションの時間とかいうですね、これから例えばですね、今からですね10分間デボーションの時間にしますとか言ったら、それは祈りの時間で、心も身も神様を捧げる時間と、そういうような意味合いで使ったりするんですね。日本語にはちょっと訳しにくいから、このままデボーションとか言っています。ここにデボーションと訳しているのも多いんです。神様に真実に身を心も捧げてきたと。で、それでまあ新海訳ではこれを誠実と訳しているわけです。新海訳ですね、新海訳では誠実と訳しているわけですね。で、まあ、誠実、忠実、真実、こういう意味合いを持っているわけです。ここでいう真心と訳されているけれどもですね、信仰ではこの訳者がですね、いろいろ考えた結果ですね、まあ、このとこ、まあ、真心にしておこうということで決めたわけですけど、どんな言葉を選んでもぴったり合わないわけなんですね。本質はですね、結びつけるということで、結びついて離れないと、神様、この時の若い時で、若い時のあなた方はですね、神様としっかり結びついて離れなかったと、まあ、そういう意味は言ってるわけです。だから神様に使うのが多いわけですね。 神様の愛は人としっかり結びついて離れないわけです。人間の愛はすぐに離れる、壊れるんですよね。これはもう本当に大きな特徴なわけですね。人間同士の愛はもう実に簡単に何か壊れるっていうですね、何十年も一緒であっても何かふとした言葉でふっと壊れるということがあるんですね。でも神様の愛はもう全く、私も過去も40年もなるけど、神様の方から自分は私を捨てたいという気持ちは全然なったことはないですね。神様は自分をですね、ちょっとした一言で神様を捨ててしまったので、そんなことは決してないけども、人間同士だったらちょっとしたことでですね、何かしらの日々を割れるということが起こるわけなんですね。本当に脆いところがあります。そういうふうにこのヘセデという言葉はですね、とにかく結びついてですね、離れないという、そういう意味合いを持っているわけなんです。で、それで次のですね、花嫁の時の愛、これは結婚関係に例えるというのは、こういうの古くから前からあるわけですね。やはりそれは非常に若い時にですね、今のような乱れた時と違うわけですね。こういう聖書の時代にはですね、結婚する以外の人と勝手に結びたら死刑にされるということだったんですね。イスラムではいまだにそういう、旧約聖書的なところがあるから、そういうふうなことをすると死刑になるというようなところもあったりするぐらいです。ですから、そういうふうに男の人と女の人は非常にそういう面ではですね、厳しくですね、離れておったわけですよね。それでこれが初めて一緒になるということで、全く経験したことがない新しい関係になると、非常に雰囲気としてはですね、フレッシュな感じで、新しい感じ、全く別な感じを持つと、そういうことですね、身も体もですね、捧げるというか、両方がですね、そういうふうなことで、他の例えとしてはですね、花嫁の時って一番多いフレッシュなですね、全体的なものを互いに与え合うというようなことだということで、こういう例えているわけですね。花嫁の時の愛っていう、今だったらそういうふうにですね、結婚もしてないのに関係を持ったらいっぱい乱れてしまってですね、こういう例えが全く意味が分からなくなってしまったんですね。本来的にですね、男性と女性っていうのはですね、新しい命が生まれるっていうのは関係なので、非常にそれはある意味で神聖な関係だというわけですね。そういうことで、神様の愛と例えるわけですけど、現代ではそういう例えが分からなくなってきてるぐらいですね。ここは普通の愛というヘブライ語ですね、アハバーという言葉なんですけど、アハーブっていうのは動詞です。アハバーというよく使われるこの動詞、名詞が使われていますね。そういうふうにこの真実さという点とですね、いわば情熱的な全体をこう捧げるという非常に喜びに満ちたっていう、そういう両方の面を言ってるんですね。この真心と訳されたのは、その変わらない不変に結びつけられた硬さを言うわけです。花嫁の時の愛というのは情熱的なですね、全体をこう燃えるようなこう感じというわけですよね。本来は出発点はですね、人間は神様に対してそういう2つの目を持ってたというわけです。これは私たちが初めてキリスト教を知ったという時にはですね、本当にこの神様はこれも他には全然ないと、心が固く結ばれるように思うだろうしですね、それまでどんなものも自分をこういう平安を与えてくれなかったから、神様に全てを与えよう、捧げようと、そういうふうな気持ちになるということは自然なわけですよね。でもそれがですね、だんだんと年が減るに従ってですね、冷えていくと、燃えとった火がだんだんと消えかかってしまうということはよくあるわけですよね。それだけでなくてですね、他のところから別の火みたいなのがやってきてですね、それで燃やし始めるという、ことびっていうかですね、これはここ言ってるわけです。偶像って神でないものが入り込んで、それが火を燃やし出すというわけです。そして良い心、真実の心を焼いてしまうということを言ってるわけなんですね。そういうことでですね、この出発点が本当にこの燃やされてですね、全てを結びついとったのに、それが切れてしまって消えてしまうと。でも神様はですね、たとえその出発点のことを覚えてですね、そこに立ち返りなさいと、立ち返ることはできるんだというふうにですね、語りかけておるというわけです。 はい、まあ、そういうことからこのエレミア書ですね、エレミア書のこの予言というものがこう始まっていくわけです。出発点が何だったのかということですね。からこの信仰っていうのはですね、30年40年50年持っていますって、それだけでは、年月だけで別に何にも自慢にもならないことですね。だんだんと固くなってしまってですね、絶えずこの燃やされてなかったらそれは意味がないわけですよね。ですからこういうふうなですね、あなたがあの出発した時と同じようなですね、固い神様との心結びつきをしっかり持っているのかと、他のところに結びついたりしていないのかということとですね、そういうふうな花嫁に愛に例えられるようなフレッシュなですね、いわば全体を心身から心も体も全体も捧げるような、そういう熱いものを神様に持っているのか、こういう何かこの熱い燃えるものをですね、神様に対してだんだんとなくなるっていうこともよくあるわけですね。信仰10年20年してなんとなく神様の言葉聞いても別に燃えない、別になんとあんまり感じなくなって、あ、聞いた、あ、これも知ってるとかですね、あ、こんなん知ってると、知ってるもんでないですよね。その言葉で燃やされなかったらいけないわけです、神様の言葉っていうのはですね。あ、このことも知ってるとか言うんではないわけですね。だからいつも神の言葉を聞いてですね、新しい何か感動っていうか、そういうものを感じなかったらそれも冷えてろということになるわけですが、そういうことでこの出発点を神様はしっかりと見つめていってる、良い出発点をですね、まあ、そういうことが言ってるわけです。でそれが、まあ、そういうふうに、だんだん離れてですね、あなた方は遠く行ってしまったということを五節に言って、虚しいものを追いかけてしまう。で、主はどこにいるのかと尋ねもしなかった。こういう尋ね方はちょっと不思議ですよね。この下の段、八節にもあります。祭司たちも尋ねなかった、主はどこにいるのかとか、私たちをエジプトから登らせ荒野を導いたそのお方、神様はどこにおるのかとか尋ねなかったとか言うんです。主はどこにおるのかと尋ねなかったとか言いますけれども、これはどういうことかって言ったらですね、神様がしっかりそこにおると思ってたけどですね、だんだんと心が緩んできたら神様がおるとわからなくなってくる。自分の欲望とか自分の人間的な感情がだんだん強くなってきたら神様もぼんやりしてくるわけですね。だから虚しいものなのにそこを追いかけていく。でそこから立ち返ってですね、いや、こんなとそういう虚しいものじゃないと、神様は本当はどこにおるんだろうかと、自分は今はっきりとかわからなくなったけど、一体どこにおるんだと、そのどこにおるのか分かったらそこを求めようと、そこを言って真剣にですね、神様は求めたいんだと。だから神様は、いや、自分ぼんやりとしてわからないけれども、おるところ分かったらそこを言ってですね、求めるんだと、そういうこう真剣な気持ちがないというわけですね。神様がぼんやりと曖昧になってきても、そのまま平気で行ってしまうというわけです、虚しいものとか。そういうふうにですね、どこにおるかわからなくなっても、どこにおるんだろうかと真剣にこう探し求める気持ちがなくなったと言ってるわけです。これもそうですね、八節も、いろいろ災害とか病気とかいろんなことが起こると、そしたらですね、なんか神様愛やて愛してくれないんやと、そういうふうになってきたらだんだん求めなくなるわけです。ここではそういうふうに主はどこにおられるんだろうかと真剣に求めなくなっていった心を、まあ、意味しているわけですね。まあ、信仰もそういうふうにですね、鈍ってきたら、信仰が鋭くなくなってきたら求めないはずです。聖書を読んでもですね、真剣に求める気持ちでですね、読まないというわけですね。この世のいろんなことがあってもですね、神様どうかそこにですね、神の国を来たらしてくださいと求めないと、これも仕方がないわと、これ見ても仕方がないと、こんなもんやと、そういうふうになんとはなくですね、真剣に求めない、それはですね、どこにおられるかということも尋ねない気持ちと同じなんですね。 真剣さを失った、まあ、こういうことになってくるというわけです。でそれから次にですね、言ってることは、本当の神様と別物を取り替える、取り替えるっていうこと、これはたくさんあることですね。まあ、本当の神様知らなかったら取り替えることはできないんです。本当も知らないんで取り替えるもないんですね。日本人の多くの場合はまだ本当の神様知らないから取り替えるということはできないんですね。間違ったものを掴んでるだけということがありますが、ここでイスラエルの人は本当の神様を知ったわけですね。一遍は知ったのに、それをですね、別のものと取り替えたというわけです。まあ、そういうことが、だからこれはですね、すでに神様を一度知った人に起こることです。私たちもキリストを知ったはず。でも不思議なことにですね、やっぱり私たちも知っている人はおると思うんですけど、キリストを知ったはずなのになんか別のと取り替えてですね、こういうキリストの教え、あるいはキリスト信仰が離れていく人もおるわけです。で、まあまあとどまっておってもですね、さっきのように心の中で別のと取り替えてるということもあるわけです。表面だけ教会主が言ってるけど、心の中は別物をしっかり握るとかですね、そういうことも起こるわけです。まあ、そういうふうなことを鋭く見抜いていってるわけですね。で、今日の最後のところ、そういうことを要するに何ということになるかというたらですね、生ける水の源である神様なのに、それを不思議なことに捨ててですね、役に立たない水ためを一生懸命掘ってると、掘ってる努力はしてるわけですね。だけどそこにいくら掘っても掘ってもですね、漏れていくわけです。このこういう言い方はほとんど、まあ、こんな例えを使わないですね。誰かを見てですね、あの人は穴掘ってると、漏れる穴掘ってると、そんな方に見たりは言ったりしないはずですね。この世の仕事でもですね、まあ、これは学問にしても勉強にしても仕事にしても、スパウズにしてもですね、演劇芸術にしてもいろんな分野がありますね。一生懸命掘ってると、ところが神様から見たらですね、そんなみんなですね、穴がどんどん漏れていく水溜めを掘ってるのと同じだっていうわけです。それは密かにですね、いくら努力しても自分のお金のためとか地位のためとか名誉のためとかですね、有名になるためとか、お金を貯めるためとか、褒めてもらうためとかですね、何かそういうことでしたら、そういうことで一生懸命掘っても掘ってもですね、大事なものみんな漏れてして何も残らないっていうわけです。そういうふうにですね、みんなの人たちのやってることをこういうふうに一つの例えにまとめ上げているわけですね。まあ、イエス様はこの例えを使ったけれども、まあ、この神様はですね、イエス様と同じようにこういう例えでですね、エレミアに言いなさいと、こういうふうに言えというふうに命じたわけですね。これでみんなのさまざまなことをやってるの、こういう一つの例えで全部これが集約できてしまうわけです。この世の中の一生懸命やってることは大概こういうことなんですね。大概こういうふうに掘ってるわけです。その方面で掘ってるけど何か漏れてしまうというわけですね。で、本当はですね、私たちは一生懸命掘ることないと、本当深くこれで水がなみなみと溜まった泉がそこにあるんだってわけですね。そこを行ったらいいんだってわけです。で、それを行ってもらったら、自分、私たちが一つの泉になって、私たち自身が非常に一つの泉になって、はや、あふれ出るんだっていうことなんですね。神様こそ生ける水の源だから、その神様を私たちに取り入れて、私たちが深い井戸になるっていうわけです。あふれてくるのに、それを知らないでですね、一生懸命虚しくほっとってしてるというんですね。まあ、そういうふうに非常にある意味でこの例えは興味深い例えですね。で、いくらこの世でですね、賞をもらっても最後死んだら本当にですね、みんな漏れてしまうわけです。命までみんな漏れてしまうわけですね。だけど生ける水の源を持ってたらですね、永遠の命というものをしっかり与えられるというわけです。まあ、こういうことでですね、これは聖書を通じてこういうこの生ける水の源、神様っていうのはですね、それはもうメインテーマ、主とした主たるテーマの一つになっていますよね。これはまあ学校の勉強なんていうのもこういうもんですね。 一生懸命勉強勉強言ってもですね、人を追い抜いて上になれ上になれとか、そういうことのために生きてるわけなんですよ。私はもう少しでも上になると、上にならなければ大学合格しないということがあるわけなので、そういう目先のことばっかり考えてですね、だから勉強ができてもですね、心魂はみんな水漏れがしているわけです。全く成績はそれ上がると上がるけれども、みんなですね、同じように魂は水漏れがしてたわけです。それも大学入ってから私もみんな思い知らされたわけですね。で確かにそんな一生懸命自分のですね、小さな努力で掘ることはないんですね。あ、ここに水がもう波なともうすでにあるんだから、そういうこの考え方は全然違ってくるわけです。だからこの水の源っていう発想はですね、もう聖書に中心的なことなので、あちこちにも前から出てくるわけですけど、ちょっと詩編ですね、詩編を一つ、ですね、詩編の36、サームっていうんですね、詩編っていうのは。詩編の36の10です。868ページ、詩編の36の10、868ページの上の段見ていただいたらですね、命の泉が、あなたにあるっていうですね、こういうようなことはですね、詩編っていうのは特別にこの霊感の与えられた人なので、こういうふうにはるか先にみんなが知るようなことを特別に選ばれてですね、何千年も前も3000年近くも前からですね、一部の人はこう啓示を与えられて、神こそ命の泉だと、なんか湧きあふれるものがあるっていうわけですね。単にあるものと知ってるとかですね、なんか知識があるとかですね、なんか物事を巧みにこさえ上げるとか作り上げるとか、そういうこと全く違ったもの、神様の中に命の泉がある、湧いてるものがあると、湧きあふれるものがあるんだという、そういうこの驚くべき実感だったわけなんです。神様とは何だろうか、これ命の泉なんだ、そういう表現があるんですね。でそういう、神様の湧きあふれる泉の一つが、いわばこういう花になったり、この夕焼けのきれいなものになったりですね、星の光になったりしてるわけですね。目に見えるものとしていつも神様のとか泉が湧きあふれてる。だ自分の心になったら目が見えなくても聞こえなくても何かそういうものは分かるというんですね。そういうことで、この認識がずっと昔からあったということなんです。で、このエレミア書にもあるわけなんですね。エレミア書の例をちょっと言うときますと、もう一回これ出てくるわけですね。17章にも同じような表現出てきますね。17章の12というところ、私たちの聖女でもあると、死聖女、神様っていうのは希望でもあると、だから神様を離れたりしてたるものは暗いところに行くものになると、これは当然ですね、生ける水の源である主、神様とは生きた水の源である、それを捨てたのだからっていう、同じような表現がありますから、このエレミアはですね、こういうふうに今から2600年ほどもずっと昔だけれども捨ての頃のようにはっきりしてたんですね。神様とは何だろうかと、あふれるような何かだったんですね。潤して命を与える。でこういうところを受けて新約聖書では非常に有名な箇所につながってるんですね。新約聖書では、そういうふうにあちらこちらでですね、新約聖書で初めてかのように思われていることは、実はですね、もっと前からすでに掲示をされて、それをイエスが完成させたということなんですが、 新約聖書ではどこにあったのかということもですね、これはまあ今まで何度となく出してきたことなので、思い出すと思いますが、ヨハネ福音書、こういう霊的な表現はヨハネ福音書に多いわけですね。ヨハネ福音書の4章の14、169ページですね、169の。ヨハネ福音書の4章の14。サマリアの女の人のところです。私が与える水を飲むものは決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となるんだと。そういうふうに人間が一つの泉となる、神様が泉なんですよね。だから神様が泉だから、神様と結びついたらですね、イエスを信じ神様を結びついたら、私たちも一つの小さな泉になるっていうわけ。こういうふうになると本当に幸いなことですね。必死になって外行って、なんか人の褒め言葉をもらわなくったっていいわけ、そんなもの邪魔になるぐらいであってですね、褒められて初めて喜ぶということは、うちに泉がないっていう証拠になるわけですね。褒められること関係なくですね、魂の中からじわじわと湧きあふれてくもあったらですね、人から認められるとか褒められることは関係なくなってくるわけですね。だからかえって褒められたらかえって心を引き締めるというようにですね、そういうことに惑わされないようにということになるわけです。まあ、そういうふうにですね、このエレミア書はエレミア自身が非常に深くですね、神様とはどういうお方なのかと知らされたから、そのような神様を捨ててですね、偶像とか間違ってもいい、これ何という悲劇が起こるかということ、自分が深く知ってれば知ってるほどそのように強くですね、警告をしたというわけですよね。神様の知らなかったその警告やしようがないわけです。そういうことでこのエレミア書をこうしたところを学ぶとですね、いかにエレミアが深く啓示を受けていたかということもわかるわけですね。現代私たちはイエス様の時代なので、霊的なイエス様からこれ確かにしっかりと見つめていれば受け取ることができるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。今日のところと関係がありますが、12月の4日第2部のですね、12月の4日ですね、はい、それじゃあこの春美さんの前のマイクで読んでくれますか。
12月4日神への不誠実、つまり地上的なものへの信頼とそれに対する心からの満足とに用心しなさい。さもないと天上的なものへ絶えず惹かれる心を次第に失ってしまう。これがあなたのなすべき心遣いである。その他のことは神に属する者の場合には神が配慮される。神の祝福こそ人間の誠の幸福の秘密である。
はい、このヒルティの眠れる夜のための第2部ですね、12月4日、今日のところと関係あるっていうのはそういうことですね。神様にこのさっき言ったこの忠実っていうわけですね、このフェイスブルな気持ち、真実な気持ち、それをなくして地上的なものにだんだん、その地上的なもの、これも偶像ということであるわけですね、このようなものにだんだん心がいって、それに満足していくようになると、だんだんと天上的ものに惹かれる心、この燃える心ですね、さっき言った神様にしっかり結びついて、それに対してまた燃えるような冷たく結びついて縛り付けられとんでないわけですね。 燃えるような心で神様に向かうと、それがだんだん失われていくというわけですね。地上的なものほら満足するほどそうなるわけですよね。この世の、遊びはこの世の褒められる認められるとか賞となんとかなんとか、そんなことを楽しみ娯楽とか、そういうことをするほら確かにそういうことですね。飲んだり食べたりということをいっぱいしてですね、もうこれ満足したとか言ったらですね、神様これいらなくなっていくわけですよね。そういうふうになって、この世のものに遊びいろんなこと満足すればするほど天上的なものに惹かれる、そういう心が次第に燃えるが消えていくというわけです。だからそういうことはないように絶えず、このエレミヤ書で今日に言ってたようにですね、神様の方に向かって、そして、燃える心を失わないようにしていくと、そして自分が絶えず一つの泉であるようにあり続けるようにしておくっていうわけですね。そういうふうに眼差しをしっかり向け取ったら、いろんなことが起こっても神様が配慮してくださると、その神様の配慮を受けることはこれは祝福だって言うんですね。困難なことがあっても、難しいことが起こっても、祝福を受けている人は不思議とそれを乗り越えていけるというわけです。それが本当の最幸福なんだっていうわけですね。幸福って何も起こらないことじゃなくて、いろんなことが起こるんだけど神様が不思議とこう導いていってくださるということですね。はい、それではそこまでにしておきます。